チカラチャーシレディオ、おはようございます。チカラです。今日もお盆中でございますが、俺流人宇宙でじっくりお話をしてみたいなと思います。よろしくお願いします。ちょっと前回の放送がだいぶ端折ったんですけど、それでも40分ぐらいかかってしまったというね。でもとにかくあるかないかのお話をちょっと一気にそこまではたどり着きたかったので、端折った部分をちょっと今日はね、補足説明的なちょっとお話になるかもしれませんが、させていただければと思います。よろしくお願いします。いやー、リブラ先生の放送、なんていうんですか、引用放送っていうのかな、お返事放送ね、聞かせていただきましたけど、やっぱり面白いですね。妄想と ② の世界のあるのかないのかっていうね、そこはやっぱりグラデーションでしたねと。で、僕もそこはね、チャット GPT とも、まあグラデーションになるだろうということを思っていて、一人だと妄想ならば、二人だとどうなの、三人だとどうなのっていう話をね、GPT に問いかけながら、まあ GPT としては、そのグラデーションの中で、まあ何人ぐらいからだったら妄想、何人ぐらい以上は ② の世界っていうふうに定義づけるのかなと思って、それを GPT に実際聞いてみたところで、まあ3、4人ぐらいですかねみたいなGPT 自体も曖昧に回答してきたのをそのまま放送でお話ししましたけど、まさにそうなんですよね。リブラ先生がご指摘いただきましたけど、曖昧であるっていう回答を、まあ定義として曖昧さを取ったからこそね、曖昧であることが明確になったというね。そう、なんか面白いですよね。だからグラデーションである以上、妄想なのか ② の世界として真実、真にあるという世界なのかは、境界線ははっきりできないということがはっきりしたと。わかります？言葉で言うとわかるかわかんないけど、曖昧であることがはっきりしたっていうね、すごい面白かったですよね、これ。うん。だから僕が言う丸二の世界という、僕が言う三つの世界のうちの丸二の世界は、妄想と真実、真にあると、もうミックスされていって、そこの境界線はないというところまでが、こうしてはっきりしてきたというのが、すごく面白い状況だなと思いますね。で、僕はこのね、曖昧さがあるからこそ、曖昧だからこそ曖昧だとはっきりしたみたいな話を聞いたときに、実際ね、GPT と話をしていて違う観点でちょっと思い出したことがあったんです。何かというと、GPT が昨日ちょっとさらっと話を流したんだけど、要は GPT に僕は何をしたかというと、ディベート形式で僕の言う3つの世界のうちの ② の世界をずっと否定する立場からずっと否定を試みてくださいっていうことをやって、僕はずっとその反論否定、こうだから ② の世界はないでしょうっていう GPT にずっと僕はいや、それはこうですこうです、だからあるでしょうっていうのをずっと僕はディベート形式で GPT とやり合いをしたときに、 GPT が最後の方で言ってきたのがね、まあ3つあったんですよ。1個はその ② の世界っていうのは主観で作られたものでしょって、だから客観性がないんだから本当の世界として あるとは言えないんじゃないのみたいなことですよね。で、ここはもう分かりますよね。俺流人宇宙やリブラ先生のお話を聞いてる方はもうすぐピンとくると思いますけど、僕はもう一発で一撃でした。本当の客観性が欠けているということをGPT はおっしゃいますけれども、じゃあ世の中に本当の客観性ってありますかっていう、まさにね、その質問をバーンと投げたら、もう GPT はすぐに認めました。確かにこの世の中に本当の客観性があるのかというと、それは大変疑わしいね。完全な客観は存在するのかという、その観点については哲学や科学における重要な議論の一つですと言ってきましたね。科学的な観察や理論構築は客観的なデータや 検証可能な事実に基づくものとされていますが、これらも最終的には人間の認知能力に依存しています。観察する行為そのものが観察者の視点や知識、文化的背景に影響を受けることは避けられません。ね。例えば、科学者がある現象を観察するとき、その観察結果は彼らの持つ理論的枠組みや予備知識に影響を受ける可能性があります。なので、こういう科学的なデータの解釈も、まあそのね、価値観や経験に基づいて行われるものであるので、世の中に完全に客観的と言える状況は、まあ難しいと。したがって完全な客観が存在するかどうかは、確かに疑問であります。ということで、丸2の世界も、他の世界観と同様に、これいいですか？他の世界観と同様に、だから、客観的にあると言われているような、一般的に言われているような、どんな他の世界観とも比べても、丸2の世界も同様に、人間の主観に基づく存在であることが、この世界がないということを否定する根拠にはなり得ないと、GPT も結論を付けますということを言ってました。なので、もう一回ですけど、僕の丸2の世界の定義の一つ目は、人の主観によって生まれたもの。要はこれは人の主観というのはもう本当の、大きな意味での人の主観という意味で、一般的には客観的にって言われるものですら人の主観ですよね。そうですよっていう GPT とのやり取りも踏まえた上での人の主観により作られたものですっていうのが丸2の定義の一つ目になっています。ここが結構重要だポイントだと思いますので、ぜひ覚えてみてください。この後ね、その辺も含めてちょっとお話展開しようと思うので、1個目の人によって生み出されたものっていうのはそういう意味です。どんなに客観性を持っている主観が入っていないと言い張ったものであっても人が絡んだものは全て本当の客観ではないということは GPT も認めたところにありますね。ということで人間の主観に全て基づくという前提の定義が一つ目の定義になっておりましたね。これが僕の世界丸2の世界の定義一つ目、人が生み出した世界ということです。そして二つ目ね、概念の持続性と実在性というのは昨日ちょっとお話ししましたからちょっと飛ばして、で3つ目面白かったのが、限定された影響力というのが、ちょっとこの世界についての僕が言った丸2の世界があるとは言い切れないんじゃないかということを言ってきたんですよ。まあ最終的にはね、他者への影響力を持っていることが定義になったんだけども、その中でちょっとね、その前にGPT とやり取りした話がちょっと僕は面白かったんでちょっと補足しますけど、 GPT がこの僕が言う丸2の世界っていうのは影響力が限定されて限られた範囲にしか影響しないっていう可能性があるんだったら、この丸2の世界があるとは言えないんじゃないかっていうことを最初に言ってきたんです。いいですか？だから普遍っていう変わらない普遍じゃなくて万物に共通するような普遍性がないだろうっていう話に近いと思うんですけど、何かしらの影響をまあ与えたとしても、その与える影響の範囲が狭いとか限定されてるっていうことは、この世界が本当にあるとは言えないんじゃないかっていうことを言ってきたんですね。でも僕はそこに対してこういう反論しました。その影響力の範囲について、影響が範囲限定されている場合は世界がないと、もし言うんであればですよ、そもそも人が今在籍する家族だったり学校だったり会社だったり町、国、地域、文化、そういったものはすべて影響が限定されているものですよね。であれば、 影響力が限定されているもの、そういう世界がないともし定義するんであれば、本当にこの僕が感じている、在籍していると思っている会社や町、国、地域、文化、この地球の中でも分断されている、この限定されているエリア、そういったものは存在しないと言っているんですか？僕はこれを GPT に聞きました。ね。もうここまで言ったら皆さんわかると思いますけど、答えは、あなたが述べている通り、影響が限定されていることが存在を否定する理由にはならないと考えられますね。例えば会社や町、国、文化など全てが限定された範囲で影響を持ちますが、それらは確かに存在していると認識されています。なので、影響の範囲が限定されているということはむしろその存在を否定するのではなく、限られた範囲での影響力があることこそが、あることこそが、か、ね、その存在の証明と考えることもできると思います。ということで、ここでチャット GPT は自分の意見を真逆に180度変換したという瞬間でした。ね、これがだから僕がちょっと面白いなと思ったリブラ先生が言ってた曖昧なことをはっきりしたみたいなね、そんな文脈に近くないですかね。なんか影響が普遍でないこと自体がむしろこの丸二という世界があるという証明になりうるということで、 GPT はこの瞬間に一気に丸二の存在を否定しきれないとはっきり言った瞬間でございました。ということで、もう、まあ、それを踏まえてね、丸二の世界の定義は一番、人の主観、まあ、人によって、生み出されたものであり、丸二番、ね、人と共有されているものであり、丸三番、ね、それで人に影響力を持つものであるということが定義されたというのが昨日のお話でした。ね、それでさらに、まあ、もう一個明言すると、その丸二の世界というのは妄想と真実とかグラデーションでつながっていて、そこを境界線をはっきり線引きすることは難しいということがはっきり見えてきたのがこれまでのところでございました、ね、これでね、今日はちょっとそのまま補足説明をちょっとしたかったのと、もう一個この間言った SNS の炎上の関連の話と、もう一個は悟りについてをどう捉えるか、ね、GPT がこの僕の言う世界丸1丸2丸3の定義や議論文脈を通して、その上で悟りという世界をどこに位置づけたのか、 GPT がね、それもちょっと皆さん面白い興味を持っているところじゃないかとは思うんですが、そうね、悟りの方の話してみようかな。三宅さんがね、ちょっと反応がないんだよね、前回の話にね。じゃあちょっと、じゃあ悟りの話をしてみようかなと思いますね。で、その悟りの話に行く前に、今回ね、丸二の世界を結構しつこく話しましたから、もう一個ね、丸三の世界についてをちょっとGPT から見たらどう見えるのかっていうのをちょっと聞いたところを一回説明させてください。今探していきます。この丸二の議論をずっと通じた中で、自然とチャット GPT も丸三の世界というのがどういう定義かっていうのをちょっとなんとなく理解してくれていて、で、それを僕は話をしているのでちょっと聞いてみてください。 ありました、見つけましたよ。僕は聞きました。今まで話をした中を通じて丸二の世界と丸一の世界と丸三の世界の話をしましたけれども、僕はチャット GPT にこう聞きました。 これらの話を通して、今あなたは人が丸2の世界を超越して丸3の世界を知る術はあると思いますか？僕はこれをチャット GPT に聞きました。ね、いいですよ。いいですか？もう一回です。丸2の世界を超越して人が丸3の世界を知る術はあると思いますか？僕はこういうふうにチャット GPT に聞きました。そしたら、チャット GPT の答えは以下になりました。いきます。丸2の世界を超越して、丸3の世界、かっこ、人知を超えた真理の世界、かっこ閉じる、を知ることができるかどうかは、非常に難しい問題であり、哲学的にも、宗教的にも多くの議論がなされています。ここでいくつかの視点を提供します。一つ目、丸三の世界への到達の可能性。ね。で、丸三の世界は人知を超えているので、知覚できないんじゃないか。これを GPT が言ってました。丸三の世界は人間の知覚や認識を超えたものであり、完全には理解できないという立場も存在します。この見方では、三の世界はあくまで理論上のものであり、人間がその本質を直接知ることはできないとされていますと。ね。これはもうそういう議論がいろいろされている中でそういうふうに定義をされていますということを言ってくれました。ね。で、そうそう。で、もう一個は、まあ、悟りや啓示としての丸三の世界というので、多くの宗教や哲学は人間がある種の悟りや啓示を通じて、丸三の世界に到達できるとも考えていますよと。で、例えば仏教の悟りや神秘主義的な体験は通常の人間の認識を超えた真理に触れる方法とされています。この視点からは個人的な体験や精神的な成長が丸三の世界を知る鍵とされてもいますねと。これがまあ丸三の世界への到達の可能性として言われたことです。まあだからもう一回ですけど、悟りや神秘主義的な体験を通じて人知を超えた丸三の世界に到達できる鍵になるよと言われている世界もありつつ、まあ丸三の世界は人間を超えているので知覚ができない本質を直接知ることはできないというされているっていう両方の意見があります。ね。で、限界を超える手段としては瞑想や自己超越の技法としていろいろ言われているものもあります。ね。で、科学からの観点からいくと、科学の限界を超えて丸三の世界を知ることができるかどうかは、現代の哲学や科学でも議論されていますが、まあ、丸三の世界は観測可能な範囲を超えたものとされるため、科学的な手法では到達できない可能性が高いですよというのがね、まあ言ってます。まあ、だから感覚的に僕らもそう思ってますもんね。そして三つ目、言語と概念の限界。ここ結構重要だと思います。丸三の世界は言語で表現できない。ね。三の世界が存在すると仮定しても、それを言語や概念で正確に表現することは難しいと考えられます。人間の言語や概念は丸2の世界に基づいています。丸3の世界を完全に表現することはできないということだ。だから丸2の世界は人間は表現したり認知したり認識したり言語で表現もできる。ね、知覚もできるって言ってますけど、GPT によると丸3の世界はそれをさらに超えた世界であるので、完全に表現することは難しい、できないかもしれませんね。丸3の世界は直感や体験によってのみ理解されるものとして考える方たちもいて、 完全にはそれを他者と共有できないと考えられていますということを言ってます。で、この話を受けて僕はこう質問しました、ね、人である以上は人知を超えた丸2の世界を知ることはできる。かっこ信じたり見たり体験をできるのは丸2の世界。あくまで丸2の世界は人知を超えた世界として認知することはできても、真の人知を超えた丸3の世界を知ることは難しいんじゃないですか。僕はこう聞きましたら、GPT の回答は以下でした。いきます。その考え方は非常に理にかなっています。人間である以上、人知を超えた丸2の世界は信じることや体験することである程度知ることはできますが、真に人知を超えた丸3の世界を知ることは非常に難しいか、あるいは不可能であると考えるのが自然です。その理由を以下にまとめます。一つ目、丸2と丸3の世界の違い。丸2の世界は、これは人間の思考や信念、宗教、哲学などに基づく世界です。例えば神や超自然的な現象を信じたり体験したりすることができるため、丸2の世界は人間の認識や主観に強く依存しています。つまり人がその世界を知ることができるのは人間の心や文化がそれを構築しているからです。丸3の世界について、一方で丸3の世界は人間の認識や主観を超えた完全に独立した真理や現実の領域です。これは人間の知覚、思考、概念を超えたものであり、言葉や経験で表現することも困難です。このため、丸3の世界を人間が真に知ることは極めて難しい、あるいは不可能かもしれません。また二つ目の理由、認識の限界。人間の認識は生物学的および文化的に制約されています。私たちが見るもの、聞くもの、感じるものはすべて脳や感覚器官の働きに依存しています。この制約の中で、私たちは丸2の世界を理解し構築はできますが、丸3の世界はこれらの枠組みを完全に超えています。なので、丸2の世界を人間は認知したり、思考したり、思いを巡らせたり、感じることはできるけれども、人間の感覚や脳や感覚器官に制限がある以上、丸3の世界を感じることは非常に難しいということが、この認識の限界、人間の認識の限界ということからも GPT は説明をしてくれております。ね。ということで、この丸3の世界というのは存在するかもしれないが、人である以上それを知ることはとても難しい。人間の知覚や認識の範囲を超えているため、難しいという矛盾が生じておりますが、どうしてもその存在を信じることは、気持ちとして信じることはできても、実際にそれを知ることは人間には達成できない可能性がとても高いですというのが GPT が言ってきた丸3の世界についてでございます。いいですか。これはね、僕の感覚にものすごく近かったですね。僕はだから丸2の世界と丸3の世界が違うと言っているのがそこで、人知を超えた人を超えている丸3の世界はどこかにあるかもしれませんけど、人である以上それを知覚することも認識することも知ることも感じることも一切できないね。僕たちが持っているアンテナでは何一つ受信できないか、受信できたとしても一部分をノイズをカットした一部分だけをちょっと感じるぐらいしかできないんじゃないかというのが僕の今の感覚ですけれども、丸3の世界を知るということは無理ですということで、 丸三の世界はそういう世界だということが GPT も認めたことになりましたと。それを踏まえた上で、いいですか、今日のちょっと本題になると思います。仏教でいう悟りの世界、これは果たして丸二の世界なのか、丸二の世界を超えた丸三の世界に行ってる行為なのか、どっちなんですか、どういう位置づけなんでしょうかというのを GPT に確認しました。いいですか、ちょっと探します。またね、何個か長いやり取りの中でちょっと探していきますよ。要はもう一度ですけども、丸二の世界というのは僕の定義、 GPT と作った定義によると、人が生み出した世界であること、そして人と共有されている世界であること、そして人に影響を与えている世界であること、それが僕が言っている丸二の世界で、僕にとっても GPT にとっても宗教だったり思想だったり科学だったり、人が生み出したもの、人が関わっているものは全て丸二の世界ですというのがこの定義で、丸三の世界はそれを飛び越えて超越しておりますと。ただ僕の疑問は、丸二の世界が第一の定義、人が生み出したもの、要は人が主観で生み出している世界が丸二だというのが、これ定義にどっぷり書いてありますから。でも悟りというのは自我を超越したものですよね。そうするとこの丸二の世界の条件から外れて、それを超越したことが要は悟りになるんじゃないかしら。僕は正直素直にどういうふうにGPT は思いますかというのをこれ聞きましたね。そこについての答えです。そうそう、こういう質問をしました。いきますよ、いいですか。仏教の悟りは主観かっこ自我を脱せよと言っているものなので、丸二の世界じゃなくなりますか、それとも主観かっこ自我をなくせという、そういう主観を共有した世界だから丸二のままだと思いますか、どう思いますかね。これを GPT に答えたところ、1回目の回答は次の答えでした。これは非常に興味深い問いですね。仏教の悟りは主観や自我を超越することを目指すものですが、それが丸二の世界に属するかどうかを考えると以下のように整理ができると思います。1つ目、仏教の悟りと主観の超越、自我の超越。仏教の教えでは、悟りは自己の主観的な執着や自我を超えて真理を直接体験することを目指しています。これは個々の主観や自己中心的な認識から脱却し、より普遍的な真実を体験することとされています。つまり個人的な主観を放棄し、無我の状態を目指すものです。ね。まあ、これは普通に悟りの話を説明してくれてるだけですね。それで次、悟りと丸二の世界の関係。主観の共有としての丸二。一方で、主観をなくせという教えそのものが、仏教との間で共有され、それが共通の信念として存在しています。つまり、悟りを目指す過程や教えは、仏教コミュニティの中で共有されている主観的な認識の一部とみなすことができますよ。まあ、要は、丸二の世界は主観で生まれたものが人と共有されていて、さらに人に影響を与えているのが丸二の世界と言っているので、その悟りを開くっていうこと自体も含めて、そういう教えはすでに仏教徒のコミュニティの中では共有され、その人たちに影響を与えているという以上、この教え自体はまずは丸二の世界のものだと言えるでしょうという、そういう丸二の世界に属するものと考えることができますねというのが GPT が言っています。じゃあここでもう一回です。 ここから論点になるのは、先ほどの、まあ、教え自体は共有されていて影響するものなので、丸二の世界だということは、まあ、整理つきましたけど、実際にじゃあ個人として悟りを開きました。ね、悟りの領域に到達した人は、丸二の世界をじゃあ個人一人は飛び越えていくのかどうか、ここです。で、GPT は最初は、この超越した個人の悟りを開いた人自体は、丸二の世界を飛び越えている可能性があるということを GPT は言ってきたんです、最初ね。なので、僕はこういうふうな質問を一回返しました。まあ、そうすると、仏教での悟りの教えや概念などは、もろもろ丸二の世界で継続をしていくものだけれども、仮に誰かが悟りを開いたとしたら、悟りを開いたその個の存在だけ、悟りを開いた人自身は、その瞬間に丸二の世界から下脱すると。人知を超えた丸三に行くっていうことなんでしょうか。ただし、悟りの世界、悟りというもの自体が自我を超えた存在であるという教え自体は、そのコミュニティに属さない外の人からすると、主観で定義されたものを抜けれてないんじゃないでしょうか。そうすると、その悟りの教えを受けているコミュニティの外の人からすると、悟りを開いた人もまだ丸二の世界の中で、その仏教コミュニティの中では自我を超えた体の人になっているっていうだけで、結局丸二の世界の中からは出れてないんじゃないですか。これ質問わかりますかね。だからまあ一人一宇宙みたいなイメージかもしれませんけれども、丸二の世界にはいろんなコミュニティがあって、ね、いろんな世界があるということがもう定義されてますよね。キリスト教の信じる世界もあれば仏教の世界もあると。で、仏教の中の人たちからすると、悟りを開いた人はとうとうついに丸二の世界を超えて丸三に行けたというふうに思っていると。そういう教えを信じている。ただし、それを信じていないコミュニティの人からすると、僕は悟りを開いて丸三に行った、もしくはあの人は丸三に行ったという体にした主観に過ぎないよねと見えませんか、という質問をしてます。いいですか。だから仏教を信じる人たちの中で言う、中だけに限ると、確かに丸三に行ってるように見えるかもしれません。ただし、それを外から見た人たちからすると、丸二の中で単に仮の丸三に飛んだっていう体にされてるだけじゃないですか。僕はそういうニュアンスの意図で、そういうニュアンスじゃない、そういう意図でもうストレートにチャット GPT に聞いたわけです。結局、丸二の中の世界からは、その、出れてないじゃないですか。そうしたら GPT がこう答えました。あなたの考察は、仏教における悟りとその教えがどのように丸二の世界と関係するかについて、非常に深い洞察を示しています。一つ目、悟りの教えと丸二の世界。仏教の悟りに関する教えや概念は間違いなく丸二の世界の一部です。これらの教えは仏教との間で共有され、世代を超えて継承されており、コミュニティの信念体系の中に深く根付いています。だからこれは まず教えは丸二の世界であることは間違いないと、GPT は改めて言っています。そして、丸二、二番目、悟りを開いた瞬間の超越について、これはもし誰かが悟りを開いたとすれば、その人は自我を超越し、仏教が説く最終的な下脱を達成したことになります。この瞬間、その個人は自己の主観や個人的な制約を超えた存在となり、ある意味で丸三の世界、かっこ人知を超えた真理の世界に到達したとみなせるでしょう。 ただし、3つ目、外部からの視点。ただし、仏教コミュニティ外の人から見ると、その悟りを開いた人は依然として丸二の世界の一部とみなされる可能性が高いです。外部の人々にとっては悟りを開いたという主張やその教えは仏教という特定の信念体系の中でしか意味を持たず、その人の悟りもまたその信念体系における概念に過ぎないと解釈されるでしょう。このように考えると、悟りを開いた人にとっては個人的には丸三の世界に達したかもしれませんが、外部の視点から見るとその存在はまだ丸二の世界に縛られているように見えることになります。つまり悟りの概念自体が丸二の世界に依存している限り、悟りを開いた人が完全に丸二の世界から下脱したとみなすのは難しいかもしれません。まとめ、悟りを開いた瞬間にその個人は丸二の世界から下脱し、丸三の世界に達したとみなされる可能性はありますが、外部の視点からはその人の存在や悟りは依然として丸二の世界の一部とみなされるでしょう。これは悟りの教えが丸二の世界に深く根付いているため、外部からはその境界を完全に超越したと認識されにくいからです。この二重の認識は、悟りの達成が主観的な体験でありながらも、その解釈が他者の視点によって異なるということを示しています。要は、主観的には悟りを達して丸三の境地に行った、もしくはコミュニティ内での主観、ね、コミュニティ内にいる他者からは、あの人は確かに丸三の世界に行ったっていう主観で見る人もいますけど、そのコミュニティ外の主観から見たら、いやいやそこにまだいるじゃない、ね、三には行ってないじゃないっていう見られる可能性は往々にしてありますよという話でした。なので、それでさっきの、ね、冒頭の質問に僕は切り替えていったんですけど、じゃあ、丸二を超越して人が丸三を知る術はあるのかというと、さっきの言った通り、丸三の世界というのは、人知を超えたものである以上、人が認識して到達したり、認知したり知ることはできないというのが冒頭にお話しした通りです。ね、なので、GPT と僕の間では、悟りを開いたとしても、それは丸二の世界の中での、まあ、定義、どういう体で、まあ、丸三に行ったみたいに言ってるだけで、本当の真の意味での丸三の世界は到達できていないということがこれではっきりしたと思いますね。だから結局人が考えたり、人がね、思考したり体験したりできているものである以上は、僕たちは何をどうやっても丸二を超えられないんです。ね。ということです。これはもうキリスト教でも何でもスピリチュアルでも全て同じことが言えるということが、もうこれやらなくてもわかると思います。ね。で、これを、いや、悟りはないだろうけど、スピリチュアルはあるよってもし言う方がいたら逆を考えてみたらわかると思います。ね。もしくは、いや、スピリチュアルはないけど、スピリチュアルのアカシックにつながるは嘘だけど、悟りはあるんだっていう方は逆を考えればいいと思います。ね。同じことを僕はチャット GPT にやるはしませんけども、逆の立場で外から見ると、それって丸二の世界で単にそのコミュニティ内でやってるだけでしょって思いませんか？ね。それが外から見た時の姿ですよと。で、実際にもう一回ですけど、GPT は言いましたよ。丸三の世界を人という存在が知覚したり認識したりできる存在ですか？これは相当難しいか不可能に近いと言わざるを得ません。なぜなら、人の認識できる、知覚できる機能に制限があるからですと。ね。人である以上、脳か、知感する何かか、触覚か、アンテナか、何を使ってもいいですけど、ね、人である以上は、人が知覚できる、認識できるものを超えることはできない。ね、これはもう当然のことだと思います。ので、 これで悟りが丸2の世界の話なのか丸3の世界の話なのかが整理できたと思います。ということで今日は以上になります。ただし今日の話は誰かを攻撃する話ではなく、僕はその丸2の世界であって、仏教の悟りやスピリチュアルや他の教えというのがとても面白い、興味深い話で、僕はそれを否定するものではない。むしろ GPT が言ってくれました、丸2の世界を否定することはできませんね。ということは僕は丸2の世界はあると思っています。なのでもう一回ですけど、仏教が言う世界もスピリチュアルが言う世界も今のところ僕と GPT の間ではないと否定することはできませんという結論に至っているので、それを否定するものではありません。ただ僕が言っているのは、それをさらに超えた丸3の世界というのとは別ですよということが、これではっきりしたんじゃないかと思います、ね、ということで僕は丸3を知覚するアンテナを誰か開発して埋め込んでほしいね、僕にと思いますが、それを埋め込んだところでどうなんでしょうか。人である以上、人が作ったものである以上、科学的に何かを作ろうとなんだろうと、人を超えることはできないんじゃないかなとは思いますが、皆さんどう思いますかね。丸2の世界を何がどうあっても超えられない人の限界というのが僕はちょっと感じ始めましたが、むしろだいぶ整理できてきたんじゃないかと思います。ということで次回はこのいろんな僕が GPT とまとめた定義に当てはめたときにね、 SNS での炎上というのがどういうふうに解釈できるのかっていうのはちょっと面白かったんで、それを次回お話ししたいと思いますね。ただそこの話を説明するには少しね、また違う説明をしないといけないかなと思うんで、それはそれでちょっとまた時間をいただければと思いますが、今日は以上になります。以上です。聞いていただきありがとうございました。それではいきます。力チャージ。今日も力あふれる一日を。